書箇所をお読みいたします。本日のメッセージの聖書箇所はローマ人への手紙4章1節から8節、ローマ人への手紙4章1節から8節、新約聖書の302ページになります。それではお読みいたします。それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。同じようにダビデも行いと関わりなく、神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され罪を負われた人たち。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。以上の箇所から、不敬虔なものを義と認める方と題しまして、高松先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。法律というものは国によって違っております。例えばアメリカでは交通ルールは州によっても違ってくるそうです。ハワイでは赤信号でも車は右折して OK です。オレゴンでは対向車線にスクールバスが停車すると、反対車線の車も全て停車しなければなりません。子どもがバスから降りて道路を渡る可能性があるので、子どもの安全を守るために反対側の車線も車を止めるという規則になっているそうです。ある国ではやっても許されることが、別の国ではやってはいけない、許されない。ある独裁国家では支配者の気持ち次第で投獄や逮捕ができたりします。しかし法治国家ではそんなことは許されないはずです。それと同じように、罪人の世界では常識として許されることであっても、清い神様の前には見過ごされない罪があります。どんな罪が神様にとって聖書の語る最大の罪でしょうか。聖書の中に第一の戒めは、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと教えられています。第一のルールは、神様をいついかなる時でも第一として生きるですね。もしそうでないならば、その人は神様の前に最も大切なルールを破っていることになります。ところが人は自分の作り主である神様を第一にして生きてはきませんでした。自分のルールを作って神様を無視して生きてまいりました。で、それを聖書は不敬虔な罪人だと言って、その結果全ての人は罪を犯した、全ての人は不敬虔な罪人だと語っております。今週からヨハネの福音書を一旦休んで、昨年の秋まで学んでいたローマ人への手紙を再開して見ていきます。3章までで人の罪を示すイエス様を信じて義とされる必要を語り始めたパウロですが、今日読んでいただいたこの箇所で、聖書の中からアブラハム、ダビデを例に義とされるその恵みを示しております。いつものように3つのポイントで話します。まず第一、アブラハムが見出したもの、1節から。 アブラハムが見出したもの、誤った誇りを正すためにパウロが語っていくところを見ます。第2番目、恵みと報酬について2節から5節です。何の働きもないものが義と認められるということをアブラハムを通して語っていきます。第3番目、義と認められる幸いについて6節から8節、ここではダビデの信仰から学んでいきます。では最初にお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。受難週イースターを私たちはこの4月歩んでまいりました。あなたの十字架のその見苦しみを覚え、またよみがえってくださったその幸いを味わわせていただきました。こうして許され、よみがえられた主の御前によみがえられた主をあがめて、私たちはこのところに集っております。あなたの許しをいただき、あなたの命の恵みに預かって、やがて御国であなたにお会いするその特権を覚えながら、今日あなたの前に出ております。どうぞ私たちを覚えてくださいますようにお願いいたします。なおこの地上の歩みの中で迷い、また傷つき、罪を犯す愚かな私たちを憐れんでくださって、御声を聞かせ、また私たちのうちにあるさまざまな罪を許してくださいますようにお願いいたします。清めてくださって、あなたにお会いするに、あなたの御前にやがて出ていくにふさわしいものにと、今日も整えてくださいますようにお願いいたします。私たちのうちに主がなしてくださった御業を喜び感謝し、またその恵みの中にしっかりと立ちうる信仰をお与えくださいますようにお願いいたします。ともすれば慌ただしい日常の中で目の前のことに心奪われがちな、またあなたにふさわしくない歩みをしてしまう私たちですけれども、どうぞ主よ、いつもあなたが共にいてくださること、あなたの御前を歩んでいることを忘れることがないように、この週の歩みも整えていてくださいますようにお願いいたします。またどうかまだ主を信じておられない方がイエス様を信じることができるように、罪の許しに預かっていくことができるように、永遠の命の恵みに預かっていくことができるように帰り見てくださいますようお願いいたします。この朝また弱さを覚えておられるお一人お一人を覚えてくださって、あなたが行き巡ってくださいますようにお願いいたします。そば近くにあって癒しの御手を置いてください。弱っている心を強めてください。慰めを与え、望みを備えてくださいますようにお願いいたします。なお混乱の中におられる国々の一人一人も覚えてくださって、どうかその国に平和が一日も早く戻ることができ、また災害の中にふさわしい助けが備えられて日常が戻っていくことができますようにお願いいたします。あなたに立てられている人たちに正しい知恵を与えてくださいますように、民を守り支えていくことができるように顧みてくださいますようお願いいたします。この朝世界中で、またこの国で持たれているすべての礼拝の上にあなたが祝福を置いてくださいますように、すべてのことを御手に委ねて、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは一節から見てまいります。4章1節、それでは肉による私たちの父祖 アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。見出した、何を見出したのでしょうか。古代ギリシャの科学者アルキメデス、この方は地中海シチリア島のシラクサで生まれました。ある時シラクサの王はアルキメデスに純金であるはずの王冠に銀が混ぜられていないかを王冠を壊さずに調べよと命じました。王は金細工職人に材料として純金を渡したんですが、細工職人が銀の量を減らして同じ重さの金の量を減らして同じ重さの銀を混ぜて王様から預かった金を盗んだという噂が広がっていたからです。金の密度は銀の約2倍もありますので、銀が混ざっているならば同じ重さでも体積が違ってきます。重さは計測できます。でも当時体積を測るには王冠を溶かして計算しやすい形にする必要があって、元の形のままどうやったら体積を測れるのか、アルキメデスは悩みました。でその方法を自分が湯船に浸かった時に湯船からあふれる水で気がつくんですね。壊さなくても体積を知る方法ができる、これだ、大発見でした。それで喜びなあまりヘウレーカヘウレーカ、つまりギリシャ語で我発見せりという意味なんで、ギリシャ語そういう意味のギリシャ語なんですが、ヘウレーカヘウレーカと繰り返し叫びながら服も着ずに裸のままで街を走り回ったそうです。でこの時にアルキメデスが叫んだ言葉ヘウレーカ、この同じ言葉が4章1節で使われております。父祖アブラハムは何を見出したか、ユダヤ人の先祖アブラハムが発見した大切な原則です。アルキメデスが叫んだヘウレカというのはここで用いられるヘウリスコ、見つける、ヘウリスコという見つけるという動詞から来ているんですね。同じ言葉がこのローマ人への手紙の7章にも出てまいります。パウロ自身の告白としてこのように書かれています。そういうわけで善を行いたいと願っているその私に悪が存在するという原理を私は見出します。発見したっていうことですね。この原理をパウロが見つけたと語るのは自分の中に潜む罪の思い、自分の良き行いを妨げる悪の原理でした。罪の力の法則です。ある人にとっては見つけていない、あるいは気づいていないことですけれども、パウロは気づきました。私の中には自分でどうしようもない悪の力があって、正しいことをしたいと願う自分をいつも妨げている、この法則に気づいたんです。で4章1節で語られているのはそういう人間の根本的な問題に解決を与える神の恵みを見出した発見したアブラハムの姿です。パウロは3章までで全ての人は罪を犯していると証明しました。人は正しいことを、人に対しては正しいことを示したり要求するのに、自分ではそれを行わずに違反しているその現実を示して、正しい人は一人もいないのだと語ってきました。ですから全ての人は神様が与えてくださる罪の許しを受け取る信仰の義以外にはない、こう語ってきたわけです。ユダヤ人たちは涙ぐましい努力によって義と認められようとしています。でもそれでは無理なのだということをここまで丁寧に語ってきたんです。でもそう言われたことで言われたからといって簡単に納得できるユダヤ人ではありません。だいたいそれまで生きてきた生き方を一通りの説明でそんなに簡単に変えられるはずもありません。自分が信じてひたむきに頑張ってきたんです。 それが役に立たないと言われて素直に認められるはずがない。人間の持つ強情さとでも言いますか、自分は全くの善人とは言えなくても、こんなに頑張ってきた自分が神の前に罪を宣告されなければならないとは、そうやすやすと認められません。パウロには彼らの気持ちがよく分かっていました。パウロ自身も人一倍努力して正しく落ち度のない人間として生きようとしてきたからです。自分の賭けを知っていても素直に認められない。だから彼らに分かる言い方で説明しようとするんです。それがアブラハムの見つけた原理、アブラハムが見出した原則です。人間は罪があると分かっていても自分の罪深さをなかなか認められない。そういう弱さを克服して正しく生きることこそ大切だと思う。そのような模範となる人物を心に描き、それに近づこうとする、それがユダヤ人でした。自分の罪を認められないユダヤ人といえども、この広い世界で自分一人だけが立派に生きていると考えていたわけではありません。彼らは神の前に正しく生きた人物を目標に自分も近づこうとして考えていました。あの人のように生きれば、あの人物に習っていくならば、自分も一角の信仰者として人生を全うできる。あの人が祝されたように私だって祝福を受けるはず。ユダヤ人の目標は先祖アブラハムです。彼らはアブラハムを信仰の父、神の友と呼んで信仰の規範として崇めておりました。そのアブラハムの模範の中で何よりも重要な模範は、アブラハムがモリアの山で息子イサクを全焼の生贄として神から捧げようと命じられた、その言葉に従って神から祝福をいただいたあの出来事です。ユダヤ人はアブラハムが従ったこの出来事を、私たちクリスチャンが十字架を大切にするように祝福の模範として、神の命令に従い切る、この忠実さを目標としておりました。イエス様の時代よりも100年あるいは200年ぐらい前に書かれたユダヤ人の文書にこのように記されています。アブラハムは諸国の民の偉大な父であり、その名声に何の限りもない。彼は意図高き方の律法を守り、神は彼と契約を交わされた。彼は契約の印を体に受け、試みにあった時も忠実であり続けた。信仰のあるものと認められた。それゆえ神はアブラハムに次のように約束された。諸国の民は彼の子孫によって祝福される。また別の、やはり100年前200年前の別の書物にもこう書かれています。我らの先祖がそれぞれの時代に成した技を思い起こせ、そうすればお前たちは大いなる栄光と永遠の名を受け継ぐこととなる。アブラハムは試練を通して信仰を証しし、それが彼の義とみなされたのではなかったか。この試練というのはモリアの山でイサクを捧げた事実、出来事ですね。その試練の時に彼は神の言葉に従った。それが彼の義とみなされたんだ。ユダヤ人はイエス様のよりも100年前あるいは200年前ぐらいにこういう文章を書き残して、そして自分たちもそのように生きるのだと言っていたわけです。イサクを捧げたこの行い、神の言葉を忠実に守り行ったことこそ義と認められる模範である。神の言葉にいついかなる時も従い行うならば、神は義と認めてくださり祝福をいただくことができる。アブラハムを目標に行いこそ大切と考えるユダヤ人にパウロは問いかけるんです。アブラハムが見出した義を受ける原則とは一体何なのか。あなた方が模範とするアブラハムが示した義を受ける原理原則とは何か。 それを示すのが2節から説明する創世記15章の出来事です。アブラハムが息子イサクを捧げるよりずっと前、イサクが生まれるより前にすでに義とされた、この義とされる恵みを示しているではないかとパウロは語っていくわけです。あなた方が尊敬する模範とするアブラハムが見出した義とされる恵みをあなた方も見なさい。次のポイントです。恵みと報酬ですね。ユダヤ人はモリアの山の出来事を示して我らの先祖がそれぞれの時代に成した技を思い起こせ、アブラハムは試練を通して信仰を明かし、それが彼の義とみなされた、そう言って神への忠実な行いこそ義とされる唯一の方法と考えているユダヤ人に、彼らが拠り所とする聖書から、アブラハムが義とされたのは行いではなかった、神を信じたからこそ義とされた、ただ神の言葉を信じた、それが義と認められた、創世記15章から説明していきます。神様がアブラハムに、地のすべての部族はあなたによって祝福されると約束してくださって、カナンに彼が来たのは75歳の時でした。それなのに15章未だ子は与えておらず、妻のサラは老いていきます。あの約束は何だったんだろうか。アブラハムはしもべを自分の後継ぎにするしかないと諦めかけていた時に、神が約束をくださいました。15章の5節、創世記15章の5節です。主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。15章6節です。主が言われた約束は人間的には到底不可能な約束でした。にもかかわらずアブラハムは主の言葉を信じました。主が言われるならこの壮大な約束は必ず実現する、神の恵みを彼は信じました。信じて神様の言葉に自分の人生をかけたんです。自分の存在のすべてをかけました。それを彼の義と認めてくださったんです。ユダヤ人たちはアブラハムがモリアの山でイサクを捧げなさいと言われた時にほふろうとした、そのような厳しい従順の行為こそが義と認めていただくにふさわしい行いなどだと考えていました。信仰による義を見出す前のルターも同じです。自分に過酷な修行を課すことで義と認められようとしておりました。自分が頑張れば、人間が陥りやすい過ちです。ユダヤ人は誤解をしておりました。そんな彼らにパウロは聖書の順序をよく見なさいと言うんです。アブラハムがモリアの山でイサクを捧げようとしたのはいつだったでしょうか。それは創世記22章に出てくる出来事です。15章でアブラハムが神を信じて義と認められた出来事の後に起こったことです。まず神様の恵みの言葉を信じる信仰によって義とされ、神の恵みに立つ神との正しい関係があるからこそ彼は神を信じてイサクを捧げることができたんです。はじめに行いがあったのではなく、はじめに信仰がありました。信仰による義、神の恵みを信じきる神との正しい関係があるからこそ正しい行いも正しい思いも生まれてくるんです。この順序が大切でした。5節、4章5節、しかし働きのない人であっても不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます。 アブラハムが神様の約束を信じたのは15章なんですが、実はその前の12章で彼はとんでもない過ちを犯しているんですね。妻サラを妹と偽ったために、サラはエジプトのファラオに召し抱えられてしまいました。神が彼女を取り戻してくださらなければどうなっていたことでしょうか。自己保身の身勝手なアブラハムの嘘のために、妻も祝福も失うところだったんです。アブラハムは忠実な行いのゆえに義と認められたわけではありません。足りない愚かな自分になおも目をかけて祝福を約束してくださる、この恵みに、神の恵みに彼は信頼したんです。その信仰が義と認められたんです。その後に恵みの神を信じて正しい行いへと彼は導かれていきました。ところがユダヤ人たちは今恵みを拒絶しています。逆に自分の正しい行いに対する報酬を神に求めていたんです。4章の4節、働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく当然支払われるべきものとみなされます。アブラハムと違い、ユダヤ人が考えていたのは、良い行いをしたのだから当然神は祝福を自分に支払ってくれるはずだ、神が彼らに負債を負っているかのように彼らは考えました。でも神が人間に負債を負うなどということがあるでしょうか。逆に私たちの方こそ神に負債があるはずです。あふれる恵みを私たちは神から受けています。それにもかかわらず私たちは神に感謝もせず、神をないがしろにし、さらには神の嫌われる悲しませる罪を犯しております。私たちはたくさんの過ちを犯し、返しきれない負債を負っているんです。けれども人はすぐに自分の罪の負債を忘れて、自分が少しばかりいいことをすると神は自分のいい行いに応えるべきだ、報いを与えるべきだと考え始めます。自分の罪を過小評価して、自分の行いを過大評価しすぎる結果です。私たちの過ちというのは自分で返しきれるほど小さなものではありませんでした。神様の一人子の命でしか償えないほど深刻で莫大な負債でした。それでも人間はほんの少しばかり犠牲を払ったり、良いことをすると神様にツケを回して、神は私に報いるべきだと不満を漏らします。本当に何も分かっていないんです。それでも神様はこんな私たちの罪の負債を取り除こうと、ご自分の御子を十字架にかけて罪の負債のすべてを支払ってくださいました。そして私たちが自分の追い切れない負債を神が代わりに払ってくださると、その愛と恵みに信頼し受け取ろうとするなら、義を与えてくださいます。それが信仰による義です。私たちは何一つイエス様のように正しく生きることができなかったとしても、実際私たちはイエス様のように正しく生きていないわけですけれども、身代わりになってくださったイエス様によって義を受け、天国の道を開いていただいた、この負債を神が払ってくださる恵みを受け取る幸いを語るのが、次にパウロが語っていくダビデの信仰です。ダビデもアブラハムと同じようにユダヤ人の誇りとする偉大な信仰者です。大雑把に時代を区分しますと、アブラハムというのはイエス様の時代より2000年ぐらい前の人物です。ダビデはイエス様より1000年ぐらい前の人物です。その真ん中あたりにモーセがいるわけですけれども、2000年前のアブラハム、 そして1000年前のダビデを紹介していくわけですね。ダビデは聖書の中に登場するというだけではなくて、詩編を大きくした詩編を多く書き残した人物としても輝きを放っています。そのダビデが作った詩編の中で有名な罪の悔い改めを告白した詩編が詩編の中の32編と51編です。ダビデという人物はその前の王サウル王とは異なっていて、神を信じ、神を尊び、神の御声に従う忠実な王でありました。しかし彼の人生の後半、彼は大きな過ちを犯します。その日ダビデは戦地に赴かず宮廷で休んでおります。ふと屋上から下を見ると、兵士ウリアの妻バテシバが体を洗っておりました。その美しさに心を奪われ、彼女を宮廷に召し入れて彼女を身ごもらせてしまいます。しかし彼女はウリアの妻です。ダビデによって妊娠してしまった事実は隠さなければならない。そこでダビデはウリアを戦地から戻して、彼に家に帰ってゆっくりと時間を過ごすようにと勧めるわけですけれども、ウリアの方はみんなが戦っている時に自分だけが妻と楽しむなどそれはできませんと断ります。それではと酒に酔わせて家に帰らせようとするんですが、これも失敗しました。そこでウリアを激戦の最前線に送り出して、彼が出て行ったならば他の兵士は退却するように命じて、ウリアが戦地で死ぬように仕向けます。自分の罪が知られないために。こうしてウリアは殺され、ダビデの罪はうまく隠し通せたかに見えました。しかし人の目をごまかしても神を欺くことはできません。神は預言者ナタンを使わせてダビデの犯した罪を問われたんです。こうしてついにダビデは自分の罪を認め、私は主に罪を犯したと告白して、激しく悔いて神に許しを求めました。自分の罪を許され、神に許しを求め、神の憐れみを受けて作った詩編が51編ですし、ここに引用される32編です。ダビデは生涯のほとんどは立派な王なんです。国が他の国に侵略され、国民が苦しんでいる、自ら先頭に立って苦難を耐え忍び、犠牲を払い、働いて長く働いてまいりました。自分が不当に苦しめられても復讐に心を燃やすのではなくて、ただ神に信頼して誠実に生きてまいりました。ですから民はダビデが王になることを心から望み、また喜んだんです。けれどもそのたくさんの良き功績も人の称賛も一つの罪の前には何の役にも立ちません。ダビデはただ神に許しを請うしかないことをよく知っております。ひたすらに神の前にへり下り、自分の罪を告白いたしました。その結果彼は義としていただき、憐れみを受けました。4章の6節、同じようにダビデも行いと関わりなく、神が義とお認めになる幸いをこのように言っています。パウロが引用した詩編32編、そこでダビデはこのように言っています。32編の3節4節、私が黙っていた時、私の骨は疲れきり、私は一日中うめきました。昼も夜も御手が私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。ダビデは自分の罪を隠そうと罪を重ねてしまいました。黙っていても罪は重くのしかかり、罪は消えるわけではありません。神に罪を告白し憐れみを求めること これだけが唯一の道でした。32編5節、私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは罪の咎めを許してくださいました。神が憐れみを注いで許しを与えてくださったんです。パウロが引用しているのはダビデがその喜びを記した32編の1節と2節です。ダビデによるマスキール、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。このダビデの詩編、許されという言葉、許され、元の表現は荷物を背負って運ぶという意味です。イザヤ書に体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよという呼びかけがありますが、運ばれる、荷物を負って運ばれるという言葉ですね。追い切れない罪の重荷を神様が背負って取り除いてくださった。罪を覆われたともあります。これは罪に覆いがかけられたという意味です。神様が私の罪に覆いをかけて、もうご覧にならないという意味です。あなたはこんな過ちをしてきたではないか、そう言ってもう責められることはないということです。罪をお認めにならないという表現もあります。認めるは感情する、商業用語です。感情する、もう罪をあなたの負債として感情にあげないという意味ですね。私たちは自分の罪という大きな負債を負っています。その負債は重く私たちの上にのしかかって、私たちを苦しめます。人の目には覆い隠せても、神の前に隠せることはないんです。でも神は信じて悔い改めるものを許そうとしてくださいました。罪の重荷のすべてを御子の上に置いて、罪の負債を御子の命の代価で支払って、御子が私たちの罪の覆いとなって神の怒りを受けてくださって、私たちを許そうとしてくださいました。その恵みを受け取ることができるのは信仰だけなんです。御子による恵みを信じなさい、これだけです。パウロは別のところでもこう言います。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって義となるためです。罪を知らない清いお方を私たちに代わって罪とされ、この方にすべて私たちの罪を背負わせ、この方にすべて罪の負債を支払わせ、この方の上にご自分の怒りを注いで裁いてくださいました。そして私たちにキリストが獲得された完全な義をお与えくださいました。どんなに私たちがひどい罪を犯してきたとしても、消したくても消せない過去に犯した罪のために悩むことがあったとしても、不敬虔なものをただ恵みにより義と認めてくださる、この驚くべき恵みをダビデのように罪を告白して願うならば、許しを願うなら、神は義としよう、キリストの恵みを与えようとおっしゃってくださっています。神の前の罪の負債を認めることができるでしょうか。すでにイエス様は十字架にかかられ、罪の許しを差し出してくださっています。常にこの方のもとに行き、許しの恵みに預かり、神との幸いな交わりに生きるものとされたいと思います。またこの喜びの福音を証ししていくものとなりたいと と思います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたは信じる者を義としようとイエス様を私たちにお与えくださいました。追い切れないこの罪の重荷をイエス様の上にあなたは置きなさいと、またあなたの払い切れない負債をイエス様に払ってもらいなさいと、あなたが受けるべき怒りをイエス様に受けてもらいなさい。イエス様を十字架にかけて私たちに許しを与えようとしてくださいました。ふさわしい何もありませんけれども、愛してくださいました。惜しんでくださいました。私が罪のゆえに滅びることをあなたは悲しんでくださいました。そのようなものにふさわしいものではないのに、あなたは一方的に愛して許そうと御手を伸ばしてくださいました。今なお罪を犯すものです。ごまかしたいと、いや言い訳を重ねてしまうようなものですけれども、ダビデのように正直に主の前に告白し、重荷を下ろしてあなたから許される幸いに行きたいと願います。どうぞいつも主の前に生きていることを覚えさせてください。あなたの目に何一つ隠せることのできないものであるからこそ、本当に主の前にへり下って許しを求めるものとなさせてくださいますようにお願いいたします。そして常に主と共にある幸いに生きることができますように、主の恵みを豊かに受けて生きるものとお一人お一人を祝してくださいますようにお願いいたします。この恵みを私たちが表していくことができるように、私たちを用いてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。